ここからのゲストコーナーは丹後酒蔵ツーリズム運営委員会の提供でお送りいたします。本日のゲストは5月27日28日に開催される丹後天守祭りから熊野酒造柿本達郎さんにお越しいただきました。柿本さん、よろしくお願いします。
あ、皆様こんにちは。久美浜町の、地酒久美の浦の製造元、熊野酒造で、杜氏を務めております私、柿本達郎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
達郎さん、はい、緊張してますか？
そうですね、緊張しますね。
よくね、本当に東京で一緒になったりとか、いろんなブースでお話しされてるのを見て、この人は絶対緊張しないだろうと思ってたんですが、
いやしますね。
しますか？はい、ここからはね、肩の力を抜いて、はい、ゆっくりお話をお聞きしたいんですが、
はい、
今個人のね、達郎さんの、自己紹介、今年から杜氏という役職をされているんだということで、まずその今年の作り、
はい、
去年ね、もう各蔵さんに聞いてますけど、ちょっと台風が連発で、大変ちょっと米が作りにくい米で、割れやすい、溶けにくい、いろんな米があったようなんですが、どうですか、ご苦労は。
やはり溶けにくいというのはありましたかね。ちょっとカスは例年より多めだったのかなというような感じはするんですけれども、まあ全体通してみても、まあ出質に関してはまあ全体的に安定したものが出来上がったなと、まあちょっと当時としてまあホッとした印象を守っております。
はい、はい、今年は何国ぐらいお作りになったんですかね。
そうですね、例年通り300国前後
ぐらい、
はい、ですね。はい、
そのうちのいわゆる普通酒の比率は全体のどれぐらいでした？
あ、普通酒ですか。そうですね、はい、まあざっと4割程度でしょうかね。
4割、
はい、
じゃあ残りの6割のうち、
はい、
何が多いのかな。やっぱり純米系が多いんですか、ね、
そうですね、やはり純米吟醸、純米酒というふうに名のつくものがまあほとんどで、残りがあとは純米大吟醸、
大吟醸、
はい、吟醸系のものが、はい、そこそこと。
やっぱりお値段的にもお味的にも、どうなんだろう、純米酒というね、要するに精米具合、具合が60ぐらいのお酒っていうのがやっぱり主力商品になってくるわけなんですね。
そうですね、まあうちの蔵だとまだ普通酒もね、地元の方々にね飲んでいただいて、出荷量も多いんですけれども、はい、ここ10年ぐらいの傾向としてやはりその純米酒であるとか、純米吟醸、ちょっと特定名称のものが、はい、よく売れるようになってきたなと。
そうですね、大丈夫です。この放送では毎回特定名称酒8種類をレクチャーしてますんで、放送を聞きの方はね特定名称で今ピーンと来られたと思うんですけど、
はい、
いわゆる税制改革の後ね、特定名称の8種類っていうのが、自主的に定められて、でその中の、例えば大吟醸であるとか純米大吟醸であるとか吟醸酒であるとか、
はい、
いわゆる普通酒以外のものの、その本醸造も含めてなんですが、そういう比重比率が高まってきてるということ
ですね。そうですね、はい、はい、
あとですね、今年、はい、その新たに取り組んだ作り方なんてのありましたか？
そうですね、もう今年ちょっと新しいことに挑戦したのがですね、
はい、
酒造りには欠かせない、麹なんですけどもね、はい、でそれを麹を作る場所、いわゆる麹室なんていう言い方をするんですけども、
はい、
それを今回、新たに新設いたしまして、今回、はい、使用した形となります。
なるほど、以前の室を見せていただいたときに、私もその全国で、
はい、
熊野酒造でしか見たこともなかった、
あ、はい、
ベルトコンベヤ式のね、
そうですね、コンベヤ式、
コンベヤ式、はい、なんていうんだろう、攪拌台でもないけども、攪拌
というか、静菊装置というふうに、ね、
そうですね、
はい、名前はついてるようなんですけ
ど、あの機械はまだ健在なんですか？
あ、健在です。あれは基本的に普通酒であるとか、あ、はい、純米吟醸酒に関してはね、あれで麹を作るんですけども、うんうん、今年はその大吟醸の麹に関しては、はい、もっと、細かい湿度であるとか、うん、温度であるとかの調整をちょっと私と当時としてね、ちょっとしてみたいという思いが強かったので、
はい、
もう大吟醸の麹は専用の麹室で作ろうということで、う
ん、じゃあ室というか、
はい、
あそことは別に今年が、
あ、別に、はい、新しい室を、はい、新設いたしました。
なるほど、その室で作られた大吟醸もうこれ発売になってるんですか？
ですね、まだ発売はなってなくて、今年の秋ぐらいからですね、
秋ぐらいから、
はい、順次出荷しようかなと考えてます。
はい、皆さんね、お酒作りっていうのは大体、10月11月から、翌年の3月ぐらいまで作られて、で、1年分のお酒を作られて、順次季節に合わせた季節のお酒としてそうやって出荷されるので、大吟醸は今年の作りの大吟醸は秋からということで。
そうですね、はい、はい、
じゃあここでね、そのちょっと室が新しくできたんだというお話いただきましたけども、蔵の歴史をちょっと簡単にご紹介いただけますか。
あ、蔵の歴史、そうですね、
はい、
まあ、私が聞いてる限りの、まあ、話にはなるんですけれどもね、はい、確か昭和の初期に、まあ、開業したとは聞いております、
はい、
まあ、近所の酒蔵さんの中では、まあ、比較的新しい蔵には、まあ、なるんでしょうけれども、うん、まあ、開業以来、まあ、およそ70年余りになりますかね、
はい、
あの地元の方々に、まあ、飲んでいただいて、まあ、おかげさんで今に至るという状況ですね、
はいはい、この熊野酒造さんの、主たるお酒の冠名ブランド名が組の裏というんですが、
はいはい、
ちょっとその由来も合わせて。
あ、はい、ですね、うちの蔵がですね、まあ、組浜湾という、まあ、その内海、まあ、湾があるんですけれどもね、
はい、
それのすぐそばに、まあ、立っているということもございまして、その組の裏、まあ、組浜湾のすぐそば、裏というのはその水の水辺という意味がありますのでね、
はい、
組浜湾のそばにあるお酒ということで、まあ、組の裏というふうに名前がついております。
はい、ありがとうございます。それでは皆様にはね、ここで一旦 CM をお聞きいただきたいと思います。達郎さん、実はね、
はい、
面白いコマーシャルなんで一緒にお聞きください。
そうですか、はい、はい、楽しみにしてます。
はい、
酒蔵で飲む日本酒。
前津の池田酒造です。
早部の若宮酒造です。
福知山の東和酒造です。
与謝野町の谷口酒造です。
京丹後市大宮町の白杉酒造です。
与謝野町の与謝娘酒造です。
京丹後市久美浜町の熊野酒造です。
木下酒造の木下でございます。天守祭りお待ちしております。
会場は8つの酒蔵です。5月27、28日は丹後天守祭り。
はい、本日はねゲストに、柿本達郎さん、熊野酒造からお越しいただいています。今年から杜氏を務められている話、それから蔵の歴史をねここまでお尋ねしてきました。柿本さん、
はい、
どうですか今の CM。
そうですね、あれいつ撮ったんだろうっていう私の声も入ってました ね、
実は去年ね動画を撮って回ってたんですね、
は
い、でその声だけを、ラジオでフィーチャーしようということで、はい、今年も来年用の CM を撮りながらも行きますんでね。
あ、そうですか、
よろしくお願いします。
もう来年のことを考えつつということで、
そうですね、はい、もうロングスパンで見てイベント組み立てていこうっていうのがこのイベントの特徴でもありますので、
そうですね、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ではねここでちょっと聞いてみたいのが、はい、柿本さんの目から見て、
はい、
皆様に、はい、お越しいただく皆様に、天守祭り、
はい、
で見てほしいポイントっていうのはありますか。
あ、そうですね、まあ天守祭り、まあ、八蔵、いろんな蔵で、それぞれ楽しみがあると思うんですけども、まあ、中でもうちの蔵の、まあ、一つの楽しみとしてはですね、まあ、先ほど名前の由来にもなった組浜湾なんですけども、はい、まあ、うちの蔵がその湾のすぐそばに立っているというところからね、まあ蔵に来ていただいたお客様の皆さんには、その心地よい潮風に、吹かれながら湾の眺めを楽しみつつに、まあ、お酒を楽しんでいただけるのかなと思っております。
このね私たちが企画者としてこの天守祭りを企画していくときに、
はい、
やっぱりその美味しいお酒がね、そのお酒ができたその場所で作った人のお話を聞きながら、ホテルとかの会場で出るお酒の会とは違って、その場所でそのお酒の生まれた話、生まれたてのお酒を飲みながら聞きたいねっていうところから発想してるんですが、
あ、はい、
まさに組の裏さんは組の裏の、
はい、
潮風に吹かれながら飲めるんですよね、
はい、そうですね、はい、
海があってちょっと広場があって道路があってもう門があって、はい、その門を入ったところで大きなテーブルがあって、
そうですね、はい、
私ももう毎年行かせていただいてますが本当に潮風が気持ちよくて、
そうですね、はい、
はい、今年は何かちょっともうそろそろ1ヶ月前なんで、
はい、
今の段階で話していいよっていう、
はい、
例えば食のブースとかね、
はい、
なんかもう決まってますか。
そうですね、はい、もう食に関しても、まあ、峰山町の居酒屋さん、天の尺さんにね、
はい、
また来ていただけることになっておりますんで、はい、地元の食材を使ったね、まあ、お料理もご用意させていただこうかなと思っておりますし、
ね、毎年凝ったお料理を出されることで、
そうなんですよ、
よく丹後のフェアなんかで、倍貝のおにぎりの素をね、
それです、それです、
はい、これ楽しみですよね。
私も正直個人的に楽しみにしてるんです
。ですよね。でね、はい、私ね、組野さんでいうと私ソムリエ的に非常に助けていただいてるお酒がありまして、特別本醸造、
組野、はい、ありがとうございます。
もう駆け出しの頃はね、お客様に求められて苦しい時の組野って勝手に自分で思ってて、
はい、
大変変な言い方で恐縮なんですけど、もう困ったら組浦さんの特別本醸造を出しとけば、こうお食事に合わせてくれるレンジが幅広い、で特に先ほどお話ししたこう倍以外のおにぎりとかね、ご飯物にも強いし、
よろしいと思います、
お刺身なんかにも強いし、相性がいいしね、なんかすごくねいいなと思っておすすめしてます。でそんな食のブースもご用意されてるんですが、今年のコンセプトとしてこんな人にこんな風に楽しんでほしいっていう観点から言うとどんな形になりますか？
そうですね、まあ、天守祭りに、まあ来られる方って、まあ、そのいろんな楽しみ方があると思うんです。例えば、まあ、お酒を単純に楽しむっていうのはまあもちろんのこと、まあお酒 の、まあその酒蔵を見学して、あるいはまあ蔵人の話を聞いてその知識を深めたいという方でありますとか、あるいはね、まあ、今年も用意させていただくんですけども、その天守祭りでのまあ限定のお酒であるとか、普段は飲めないようなちょっと珍しいお酒を、飲んでみたい方、ね、ぜひ来ていただいたらいろんなお酒が飲めるかなと思います。
今年は例 の白いやつはあるんですか？
はい、ご用意させていただいております。
ちょっとよかったら例の白いやつのお話を少し
よろしいですか？
はい、
はい、ですね、毎年なんですけども、濁り酒ですね、濁り酒を、生の状態でしておりますので、まだ酵母が生きとる状態の状態のものを用意していますので、その酵母の発酵によって得られたその炭酸ガスが含まれた、濁り酒をね、毎年振る舞わせていただくんですけども、
一般的にね、濁り酒炭酸ができた状態で、作りたてでいうとやっぱり2月下旬3月から4月で、
そうですね、
大体もう売り切っちゃいますよね、でこれをこの天守祭りの5月下旬っていうタイミングまで、やっぱりご苦労お手間をかけて取っといていただくっていうことで、さっき言いましたこの潮風に吹かれながら、ガスの詰まった濁り酒が飲めるっていうのはこれ一つ贅沢、
そうですね、
ですよね、
はい、
はい、ぜひね、5月28日、この後、曲を一曲挟んで詳しくツアーとかねバスのルートもご紹介したいと思います、それでは今日の3曲目お聞きください。さあ本日のゲストコーナーは5月27日28日に開催されます丹後天守祭りから熊野酒造柿本達郎さんにお越しいただいています。今までね、蔵の歴史でありますとか、事故の紹介でありますとか、あとねこんな方にこんな風に丹後天守祭り、熊野酒造さん楽しんでいただきたいなっていうお話をお聞きしてきました。さて柿本さん、ここからは、まずねもう一度丹後天守祭りの概要、まず熊野酒造さんは何日でしたっけ？
はい、熊野酒造での天守祭りは、5月の28日、日曜日、午前10時から、午後5時までの開催となっております。
はい、この放送は、京都市北区上京区、それから舞、鶴一円、それから地元のエリアの方がインターネットでお聞きですので、交通手段一般ので結構なんですが、どういう交通手段がありますか？
そうですね、やはり、まあ、お酒が入りますんで、まあ、電車をおすすめしておりますね、京都丹後鉄道で、まあ、乗車の上、久美浜駅で下車していただいて、まあ、そこから、まあ、久美浜の街並みを楽しみながら、まあ、10分ほど歩いていただけたら、まあ、蔵まで来ていただけますし、うちの蔵は駐車場等も、用意してありますので、まあ、飲酒運転にならないようにだけ気をつけていただいて、駐車場を使って車で来ていただくことも可能です、
は
い、
必ずハンドルキーパーの方をご用意いただいて、飲んだ方は運転しないようにね、お気をつけて来ていただきたいと思います。
お願いいたします。
それから、何でも今年ちょっと各蔵間のシャトルバスが、舞鶴とか綾部方面は去年からさせていただいてるんですが、今年丹後海陸交通さんのご協力により有料ですが蔵間を結ぶシャトルバスができたんですよね。
はい、そうですね、
はい、ちょっとご紹介いただきますが、まず朝、与謝娘翔さんを出て順番に回るんですよね。
そうです、そうです、はい、与謝野駅から出発して4蔵回って、するとシャトルバスになっております。
はい、でシャトルバスというかコースバスですので、各蔵間の間で、なんて言うんだろうね、この蔵4つもあるんですけど、こことここだけとかね、途中鉄道からバスをつなぐとかね、その逆もできるんで、非常にこうフレキシブルな、使い方ができると思います。
そうですね、
はいはい、それから、京都発大阪発のバスツアー、
はい、
それからもう一つ、おすすめのツアーがあるんですよね。
そうですね、日本旅行さんの、ツアーでございまして、大阪発の、貸切列車で行くツアーが、ございます。
はい、団体列車。
そうですね、はい、はい、 こちら117系の列車を貸し切りまして、バスと合わせて使って、4つの蔵を巡って楽しんでいただけるツアーとなっております。
はい、これは27日開催分、28日開催分、2日とも日帰りで出ますのでね、ぜひ、ご利用いただきたいと思います。柿本さん、これちょっとお値段料金を、
はい、
なんていうんだろう、テレビショッピングみたいな振りになってますからズバリいくらですか。
はい、こちらがですね、日帰り、大人お一人様で6980円となっております。
これ普通ね、網の場で来てもらったら、はい、大阪から電車特急料金入れたら片道プラスアルファぐらいの料金なんですね。
絶対この価格ではね、なかなか往復できないです。
はい、ちょっと大阪発が7時40分と早いんですが、ぜひね早起きしていただいて、それこそ早起きは様の得ということになりますから、はい、ぜひご利用いただきたいと思います。さあ今日はね、あの熊野市道の柿本さんに、お越しいただきまして、28日、熊野市道さんの開催分の丹後天守祭り、の話題をお届けしてきたんですが、
はい、
最後に柿本さんどうですか、はい、放送をお聞きの方にもう一言ちょっと PR をお願いできますか。
あ、そうですね、はい、ですね、これでかれこれも天守祭りも、まあ4回目を迎えることになりまして、
はい、
我々もあの手探りで天守祭り作ってきたんですけれども、まあ、今年はまあ去年を超えるような、面白い、まあお酒を使ったアトラクションであるとか、
アトラクション、
はい、はい、まあ、クイズであるとかね、まあ、そういったことが、はい、あるいは知識を深められるような、あのいろんなものをご用意してお客様のお越しお待ちしておりますので、はい、ぜひ、お越しいただければと思います。
楽しみですね、
はい、
アトラクション私も今初めて聞きましたけども、
初めて言いましたね今、
はいはい、ちょっと詳細はあえて聞かないようにしますんで、はい、当日5月28日、午前10時から夕方の5時まで、開催しておりますので、皆さん揃ってぜひお出かけください。
はい、お待ちしております。
はい、柿本さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆様に今日の4曲目お楽しみいただきたいと思います。